現在の我々はですね、自然を、無機物のように見てるわけですね。これは現在の我々の科学がまだ未完成で、山とか川とか海とかいうのがですね、どのような全体的な調和で動いてるかということを必ずしも科学的には明らかにしてないんですが、これはもう昔からもちろんこのヨーロッパのような合理的な国でもですね、ジャーナリストのマーチンという人がですね、書いてるように、山は生きてるんだか死んでるんだろうか、就職活動で山が発生し、若い時の山は切り立っていて激しい、そこで流れる渓流も激しいし、全体として荒削りである。これは人間の青年時代に相当する。やがて山はだんだん成熟し、山には木々が生え、川もゆっくり流れるようになり、山の葉にはいろいろな苔とかも生えて、魚も誕生し、そこで鳥が木の上で鳴く。つまりこれが川の最も繁栄した時の状態で、これが人間で言えば青年期って言いますか、盛りのある時ですね。ちょうどその川も盛りを迎える。それから山は少しずつその川によって削られて低くなり、またなだらかになって優しい形になり、穏やかな山となる。これが人間で言えば老年期である。さらに少し経つと山はほぼ平らになって、そこでその山の、あ、川の一生、山とか川の一生が終わる。これを見ると、一体山とか川というのは生きているんだろうか、生きていないんだろうか。誕生して青春期を迎え、栄が頂点があり、老化して衰えて死んでいく。これは全く生物と同じではないか。それでは山がなぜ生物でないかというと、例えば子供を産まないとか動き回らないということがあるけれども、生物でも全く動き回らない生物もいる。生きているというのと山とどこに関係があるんだろうかという記述をかなり詳細にいろんなものについてしております。もちろん古代の日本人はですね、山を見て、長い尺度で山を見ますね。それから川を見る。それから川と海の関係を見ますと、海と川は非常に強く関係していて、川の流れの海に注ぐところはまた海といっても、川の注がない海のところと大きく違い、それはまさに躍動しているように見えたでしょう。そして人間の一生はその頃はですね、だいたい20歳から25歳ぐらいだったと推定されますが、平均寿命がですね、その中でも父母また祖先からいろいろな、自然のことを聞き、そして目で見て観察する。自然への観察の力っていうのは今の我々とはもう比べ物にならないほど強かったと思います。それは自然と今言いましたけども、今言ったのは例えばお天道様である、太陽である、月である、空を見るとですね、今と全く違う、全くキラキラとした螺鈿のような輝いた星を見ておりましたし、それから、やはり何と言ったって風の音だとか川の音、雷の音、それはもう今の我々とは全然違う強さでもって、当時の古代日本人には響いたと思いますね。それからそういう無機物とまた違ってですね、植物もまた日々花が咲き枯れていく。例えば晩秋ですと、だんだん葉っぱが落ちて、枯れていく姿を見てですね、自分の一生との関係を非常に強く感じたでしょうし、また春の花、秋の花を見るにつれてですね、多くの感情が湧いてきたと思うんですね。そしてまたその動物と絡み合うようにして、昆虫がいて、蝶が飛んで、そして大型動物が住んでいる。日本ですから最も大型動物って言いますと熊だったと思うんですが、鹿も随分いましたし、狼もいました。その他の小動物ですね、民家の近くには狐とかタヌキ、イタチというようなものがいっぱいいましたし、それらによる害も受けながらまたメリットもあったという、そういう今の我々とは比べ物にならないほど自然と人間との距離は近かったわけですね。そこで自然の全体の動きですね、 これは山とか川とか海といった、それから天体といったものと、それから動物植物の全体像を自分たち人間との関わりにおいて、まあ、直感的にもまた解析的にも掴んだと思うんですね。まあ、その点ではそれらを結ぶ、まあ、私が言っている落語なんですが、それは現代科学でもやっとやっと感じることができるものであります。例えば九州では、鹿児島の方で、どんぐりの生育が悪いと博多の方で動物の数が減るというようなこともありまして、これはどんぐりが減りますと山の食料が減るので餓死を免れるような感じで動物の 数があらかじめ減ったりいたします。これは非常に奇妙なことだというふうに言われることがあるんですが、奇妙であるということは我々の科学ではまだわからないことを言うことが多いんですね。一部分かっておりまして、例えば植物におけるエチレンのような存在ですが、植物ではエチレンがですね、まあ、いろんな情報の伝達物質として使われておりまして、ある植物からエチレンが放出されると、その放出されたエチレンを非常に高感度で他の植物がそれを受け取ってですね、そしてどういう状態になったかっていう状態の変化をですね感じ取るというのは、まあ、現代の科学でもやっとやっと分かる範囲であります。植物でもそうなんですから、動物ですと特に敏感にそれらを嗅ぎ分けるということが、まあ、しているわけですね。いずれにしてもその全体の像はですね、今まで我々が感じるよりかはるかに、敏感であるということですね。そしてその中でおける人間もまたそうで、例えば我々は森林浴という言葉を作っておりますが、森林浴がなぜ森林に入ると人間の心が穏やかになるか、もちろん現在の科学ですから、森林に入った時のアドレナリンとかそういうものの分泌の状態の変化、もしくは心の変化を測定して、それと森に入った時に人間と接するものがどういうものかということを分析いたします。これも10年ぐらい前までは、木の中心部を成している芯材っていうところがあるんですね。これは木というのは、動きませんから太陽の光を十分に受けることができません。したがって太陽の光だけで木は生息してますから極めて厳しいんですね。したがって木というのは基本的には数年生きると全部細胞が死んでしまいます。しかし木が太くなるためにはある程度細胞数が必要なもんですから、木というのは一番外側に皮がありますね。その内側に形成層っていう、これが本当に活発に生きている細胞層、これはまあ普通は1層ぐらいしかありません。皮が3層、形成層が1層、そしてその中にですね、10年分ぐらいの生きている細胞があります。そしてそのさらにそれも生きているといっても全部が生きているわけじゃなくて、最低の細胞だけが生きています。普通は腐ることを防ぐための細胞、監視細胞が残って、ほとんど 98% ぐらいの細胞が死んだ状態で芯材を形成しているという場合が多いんですね。それからさらにその内側、それが10層ぐらいいますと、その内側の細胞、芯の部分ですね、樹木の芯の部分は少し黄色とか茶色なんですけども、それは防腐剤を出しまして、全部の木を殺して、そして腐敗しないように防御する、その色が茶色なんですけども、そこが少し芳香臭っていうですね、匂いがします。この匂いがですね、人間を穏やかにさせる、つまり森林浴の正体であると言われてましたが、最近の研究ではそうではなくて、木々の葉っぱが擦れる音で、しかも人間の耳では聞こえない音、今は聞こえない音ですね。おそらくはこれはかつて古代の、今から5000年ぐらい前の日本人にははっきりと聞こえたと思うんですが、その高い周波数の音がですね、人間の耳もしくは人間の皮膚に直接働きかけて人間の心を穏やかにすると言われております。これは人間が海に浸かった時にはもっとそうで、海からのいろいろな刺激によって、まあ、人間の精神が極めて穏やかになります。まあ、こういうことを通じてですね、かつての日本人は自然と自分とのつながり、 それから大自然同士での落語ですね、それぞれのつながりを強く感じていたと思われるんですね。したがってですね、山も川も海も太陽も月も、まあ、月なんかは特にそうですね、満月新月における生物の動きというのは非常に特殊なものがあります。まあ、そういったものを感じて、今とは違って一体となった自然の中に自分たちは住んでいるんだという非常に強い信念があったと思われます。これは信念というか、むしろそれが本当なんですけども、現在は人間の文明的なものに取り囲まれ、我々の感受性は極めて低くなってしまったというふうに考えるのが正しいかと思います。